はい、こんにちは。
こんにちは。ダモンテ紹介ラジオです。
お久しぶりです。皆さんお待ちかね帰ってきました。
第33。
もういいよ、その今しか見ないでしょそれ。
うん、そうだよ。明けましておめでとうございますの3月4日。
3月4日。ひどい。マジっすか。
3ヶ月に一度の。
でもそれはそれで
いいっすね。四半期に一度だ。でもこのペースね。
かつてあなたら毎週
やる、毎週って言ってたんだけど、なぜなぜなの。
いやいや、でもやっぱ玉木さんという最大の足引っ張り要因が、
彼は天才で足を引っ張るね。
保育所に行ってくれたことによって、
うん、
私たちに自由が。保育所ありがとう。
ありがとうございます。もう彼プロだから。まあでも比べてもしょうがないけれども、まあなぎさんとはまた違う、なんかこうなんていうんだろう、まあ、やっぱ一人一人違うね、兄弟だから。
とはいえちゃんと覚えてる。
あの苦労しなかったところで苦労してるなとかっていうのはすごくある。
覚えてる。
え、例えばなぎさんは小さいもの、あ、なんていうの、口にしようとしなかったの、いろんなの。あ、まあ、
それもさ、結局一人しか子供がいい日の時の
親の気のかけ方というか、
そう
部屋整ってるしね。
整ってるし、こっちが多数派やんか。
うん、
その時の管理の行き届き具合と、だから完全に同じ条件を揃えられへんから、うん、まあ、必ずしもっていうのはあるよね。
なんか子供がやりがちな、なんかこう例えばいたずらみたいなものは一通りやるのがタマさん。
そうね。
でナギさんは例えばティッシュとか見ても別にこう 出さなかったし、トイレットペーパーをガラガラガラってやるのも別に、まあ、やらせなかった、まあ、でも結局そうか、ケアできてたってことなのかな常に。
しかも年の近い兄弟がいるっていうのが
ね。そうだね、
まあ、すくすく育って
そうで、あ、そうね、面白い、楽しいです。まあ、でも保育所にも慣らし保育が無事終わり、初日から一切泣かずに、
もう貫禄がね、
楽しさいっぱいって感じで登園してますね。
そうですね、
はい、なんせだってタマさん一人に対し先生一人つくじゃない、
うん、
ベビーシッターですよ本当に。
いや、まあ、そもそも保育所っつうのはまあ、いろんな保育所あるけど、1歳から受け入れできますよっていうってことはそういうこと
や。まあまあ、その少人数ならではのなんか恩恵をバリバリに受けてるというか、恩恵に預かっている感じ。
1対1なん
で。あ、そう
夢のような環境です。
常になんかタマさんが先生を従えて、あっち行こうこっち行こうっていうのになんか先生が対応してくれてるっていうのがあって、すくすくと楽しそう、本当に楽しそうで、あの送ってもも気づいたら私の周りにもういないの。先生を連れておもちゃがある部屋に行って遊んでるのも、でお迎えに行っても特に、はい、ママが来たよって先生言うんだけど、あ、来たのみたいな感じ、
うん、
でおいでって言うと来るけど、なんか、あ、やっとママ来た、うわーみたいな。
だからそういう意味ではその2人目は割とほったらかしにされるってよう言うけど、 そうね、それがうまく作用して、
うんうん、
だ、親との離別不安みたいなのがあんまりないっていうのは、
ね、
まあまあそこだけ切り取ればいいことですね、うん、
初対面の人にも仲良く、
うん、
一緒に遊んでもらったりしてるし、なのでなんかまあ保育所行き始めてこうぐっと余裕が、
そうですね、
できましたね。はい、
どうですか、多聞的最大の危機の瀬戸芸春会期
やばげ
ー、水玉ちゃん
いや、水玉ちゃんだったけれども、もうそれに備えてですよ。
まあ準備してきた、
かなり準備、まずは、専属ベビーシッターを確保するというところから。
ああ、そうね、1ヶ月両親が来るという、
はい、
もう他の人たちから海翔さんよく大丈夫でしたねって言われましたよ。
え、どういうこと。
義両親と1ヶ月以上一緒に生活するのをできる人はそんなに多くないんじゃない、うん、僕はあんまり気にせえへん。まあお互いね、
うん、お互い、まあそうね、
まあまあ、なんか小言は言われるけど、僕はあのスルースキルが卓越してるから、うん、いやいっつって、
うん、まあ言うのがエンタメみたいなところあるじゃん、ジジババは。
まあそうね、
うん、
こっちも聞くのがいい
でしょ。そう だから、茨城から私の両親をもう本当に呼び寄せて1ヶ月、ちょっと前からか、春会期が始まる少し前から来てもらって、うん、まあ、春会期終わるまで1ヶ月ちょっとかな、はい。まあそれでもまあ大変だったけどね。
あ、まあね。
ジジババのケア含め。
そうね。
うん、なんかこう
知りたがりの事情だから。なんで？
なんで？
なぎさんもなんでだし、ジジババもなんでこれをここに置いてるのみたいな。
なんでこれはこうなのとか。知らないって。っていう。まあなんか裏側は本当にもうバタバタしてましたけれども。まあ、なんかあの手伝いに来てくれた助っ人3人か
4人、
ああそうね4人だね、そのおかげでまあ乗り切りましたよ。
まあそうですね、うん、どうでしたか振り返ってみて。
私は、
何点ですか。
何点
多聞亭紹介は何点つけられますか、
全体で、
うん、
どうなんだろう、何点をつけるべきかだよね。だから見えてきた課題とか、
かっこいいね。
いや、なんていうの。
日本シリーズ終わった後の監督みたいなこと言う。
違う、ここで100点ですってもしつけたら、それは100点じゃないんで実は。だって次の課題が見つかってないわけでしょ。
おお、さすが元外資系。
およ。
PDCA とか言い出すんじゃん。
だから要は。あここ良かったなとか、ここはもう少しこうしたいなとか、次はこうしたいみたいなのがいっぱい出てきたから、そういう意味ではすごく良かったんだけど、
うん、
そのこうしたら良かった、ああしたら良かったっていうところに目を向ければ、それはまだまだ点数は低いなとは思うから、まあなんか点数っていうのはちょっと難しいですね。
私も常に自分には最大に甘くて。
そうだね。まあ、それがハッピーなコツ
でしょ。自分ぐらいしか自分を褒める人いないんだから。
たまーに
いっぱい褒めてあげなさい。
たまーにここだから言えるけど、たまーにその海翔くんのなんていうの、自責のなさにって舌打ちする時がある。
ゆうこさんは、
はい、心の中でってなる時がある。
なんでもっと自分を責めろよってこと。厳しいね。
なんて言えばいいの。なんかちょっと明らかに言葉がちょっと強いけど、明らかにじゃあ海翔くんにこの件は海翔くんに責任があるというか、まあ海翔くんによって誘発されたなんかこう出来事、
はい、
マイナスな出来事、
はい、
もうあれこれどうしてこうなったんって知った時、海翔くんに振った時に、
うん、
あ知らん、やっとけばええんちゃうみたいな、知らんってなるわけよ。
あ、それなんて言ったらいいの、この旅は。
違う違う、
なん不徳の致すところで、
なんかそこが私と大きくなんて言うんだろう、違うんだなと思って、考え方が。私は仮に自分のせいじゃなくても、
うん、
自分のせいで今この目の前に起きている事件が私のせいじゃなくても、要はあごめん、私こうしとけばこれ起きなかったねってなるわけよ。あこうしとけばよかったねって、私も防げたわっていうこと。私が例えばじゃあ私が倒したわけじゃないけど、うん、私が先にこうして対応なり予防策を張っておけばこうはならなかったねっていうふうにちょっと言ってみりゃ自分を責めてるわけよ。
やばいでしょそれ。
そう？でもさ、それがより良いなんかこう成果物になるわけじゃん。
だって隕石落ちてきた時にさ、ここに家建てなきゃよかったね、
うん、そうだね。
やばいでしょ。
それは大げさだよ。でもなんとなく考え方としては多分そういう感じだなと思う。
そう、
なんか明らかにこれ海賊置いたよね、海賊倒したよねっていうことで、別に攻めてるわけじゃないけど、あれなんでこうなってるの、知らんってなるわけよ。
僕倒したのに知らんって言ってるってこと。知らばっくれてるのそれ。
しらばっくれてるというか、え戻しとけええやんって。
あそりゃ言うやろな。
うん、倒れてたもの、え起こせばいいでしょって、
うん、
じゃあねみたいな。
じゃあねは言ってないやろ。
え、これ今バイクに乗って畑に走り去る海上くんをイメージしてみました。
うん、
うん、だけそういう感じだ。それが多分このストレスフリーにハッピーに生きるコツなのかしらって思っちゃったの。
うん、もっと学んだ方がいい僕から。
あの逆に私以上になんかこう自責傾向の人は何でもすいませんすいませんって言うじゃん。
そう、あれ
嘘やから。あれはそうそうそうそう、分かってる。
あ、思ってへんもん。
思ってないけど、とりあえずすいません
って言う。そうや、とりあえずってだけあれ一番腹立つわ。
そう、とりあえずすいませんは良くないと思う。で、何がすいませんなのって言った時にうってなるでしょ。それは良くないと思う。
うん、
でも私は別に自分を責めて自分を痛めつけてるわけじゃなく、単純に倒れないことがゴールなわけでしょ。倒れなかったらみんなハッピー、私も含めて。その時に、あ、私がこう気づいてた、倒れやすそうだなって気づいてたから、こうしとけばよかったなっていう、
違う違う違う違う
って思うわけ。
うん、
うん、
倒れないことがゴールじゃないから、みんなが幸せになるのがゴール
でかいよ。
そうだ、そんなさまつなことにとらわれへん。倒したことすらも糧にして生きていけへん。でもそりゃそうでしょ。
会食自分でね思ってないけど口癖、え、何これ僕が悪いのってよく言うでしょ。
うん、その答えはいつだってノーやけど。
え、何これ僕が悪いのっていうのは、いや本当に口癖だなと思って、そう言われると、ええ、あ、いや、いや、
あ、じゃあよかったって。
ブーン、バイバイ。
安心した
っていうのがちょっとなんかねすごいなと思って、なんだ私から見るとなんだこの開き直りって思っちゃうわけよ。
開きだから何、なんか申し訳なさそうにしてたらいいの。
いやそうじゃないんだけど、なんかこの根本の考え方の違いが面白いなと思う。え、どっちがいい悪いじゃなくてね。うん、
うん、僕どんな状況に落ち込んで追い込まれても自分のせいだってことにならへんと思う。
なんで？それでも違くない？
え、でもだから結局自分のせいにしたところで誰も幸せにならへん。
うん、明らかに。
だ
から
全員が他人のせいにしてんのがちょうどいいの。
明らかに誰かの足を踏んだ時ぐらいでしょ？あ、ごめんっていうの。
あ、まあその時に。なんでこんなとこに足を。いや、言わへんわ。頭おかしいやろ、そいつ。お前何こんなとこに遊べてんねんっつってなるかいな。やばい。
うん、なるほど。そんな春会期でした。
ちょっと待ってよ。
いや、まあ、ちょっと話それたけれども、まあ、だから要は何、要はめちゃめちゃ話それたから、ちょっとこの話一旦終わるけど、
はい、
春会期は、
うん、
3年前の芸術祭の、
はい、
あの覚えてる春会期スタート、ゴールデンウィークから始まる
10連休
そう、
うん、
っていうのを経験した私たちからしたらものすごく楽だった。要は
まあね、いろいろ3年間で
蓄積もあるし、
なんか
学びもそれある
から買い出し行ったりし
てる。そうそうそう、なんかいろんな面で、例えばゴールデンウィークがスタートじゃないっていうところとか、イートインをしていない、
うん、
テイクアウトのみっていうところとか、そう、買い出しもちょっと工夫して街に行かなくていいようにしたっていうところとか、まあ、スタッフちゃんとみんな頑張ってくれたとか、
うん、
なんかいろんなことが重なって3年前の春会期と比べた時にちゃんと成長したなっていうふうに思えたよ。
良かったです、
うん、はい、なんか単純に楽しかったです。いろんな人が来てくれて、それこそ定期便のを契約してる人とか、3年ぶりの声火隊、芸術祭のボランティアスタッフの人とか、
うん、
芸術祭の時にそうやって島巡りをするっていうような人が3年ぶりに来てくれたとか、とかもうちゃんと覚えてるもんだなと思って、もちろんなんか言ってくれて、ああそういえば来てくれてたねみたいな後から思い出すこともあるけど、案外覚えてるもんだなと、3年ぶりに会うのに。
へえ、
あの時お腹にいた子が今この子ですみたいな。
あ、お客さん
が、あ、お客さんが、
お客さんが妊娠してたかどうか覚えてる。
覚えてる覚えてる。なんかすごいね。さ、だから坂の島だからさ、妊娠、うん、あの本当お腹大きい妊婦さんとか来ると大丈夫って思ってしまう印象が強くて、うん、あの時来て、あの神社行ったらいいよって案内されていて、無事生まれましたこの子ですみたいな感じで連れてきてくれたりとか。そうそうそう、とか、そう、なんかお久しぶりですみたいな感じの人が多くて、すごい楽しかったです。
まあ提供だけやからね、あんまり絡むのちょっと難しい部分はあんねんけど、
うんうん、まあなんか私たちは接客をしているのか何なのかっていうのはすごく、接客とか販売とかその商売なんだけど、飲食店だから物を売ってるんだけど、
うん、
なんか本当にそうなのかしらって。
なんかいい話
だよ。あ、いい話というか、なんか途中でなんて言うんだろうな、お客さんがあれこれ悩んで、これ買うわって言ってくれた時に、お店だったら、 ありがとうございますってなるじゃない、うん、お買い上げありがとうございますじゃない、
うん、
でもあんまりその気持ちなくって、
うん、
それを選んだお客様、あのアイアムサムのサムみたいなさ、グッチョイスなわけよ、
はいはい、
本当にグッチョイスと思うわけ、
うん、
でまあまあそれは商売してからありがとうございますって言うんだけど、いいセンスしてるねって本当に思うわけ。
そんなに自信があるわけ
でしょ。あ、そうそうそうそう、
それはいいことだね。
あ、それ選んだんだ、いいねいいねって、
うん、
私もそれ好きだよとか、それおすすめだよ、絶対おいしいよって思って、はい1000円です、じゃあね楽しんできてね島旅みたいなやり取りが私の中でずっとあって、でなんかその感覚を、要は今来てくれてるインターンの人とか一緒に働く人にこれをどう伝えたらいいんだろうっていうのが最近の私の、なんていうんだ、別にそれを押し付ける気もないし、いろんなスタイルがあっていいとは思うんだけど、でも要は私が接客しても、接客というのはね、私が接客しても A さん B さんが接客しても、言ってみればダモンテ商会の看板をみんな背負ってるわけで、
うん、
背負ってもらってるわけで、
もちろんそうです。
来る人もダモンテ商会にある意味期待して来てくれてるわけで、
うん、
たまたま私だったからこう、 A さんだったからこうじゃなくて、なんか誰であってもみんな同じような気持ちになってほしいというか、
うん、まあでも難しい、難しいよね。ゆうこさんはだってさ、例えばゆうこさんとお菓子だけの話に限定しても、うん、結局試作をめっちゃ重ねて、
うん、
でちょっとずつ変えて素材変えてっていう、うん、その積み重ねがあって、どや今これ最新の自信作やでっていう人が、
うん、
から出る言葉と、
うん、
その一番先っちょの出来上がりだけ、あのもちろんね試食とかするし、うん、でゆうこさんと喋ることもあるけど、それ食べて、あ、美味しいですね、これいいですね、おすすめですねって言って売るスタッフは、
うん、
やっぱり出てくる言葉は違うやろし、それを根っこのところから共有するのはちょっとやっぱ
難しいよね、
無理なんじゃない、
うんうんうん、
だからその自分なりのスタンスと自分なりの言葉で なんか接してくれたらいいけどね、別にゆうこさんの真似はどうせできないし、
そうね、
僕いつもだって手紙書くときとかそんな感じやで、
うん、
僕がいつもおやつで食べてるから美味しいっていうのを確信してます召し上がれっつって、
うん、
それどうやって作ったかとか、その作る苦労は僕は見てるけど、うん、まあ言っても分かんないですよ、そういう意味では、
うんう
ん、だからその根っこの部分がどこまでシェアできてるか知らんけど、
うん、
その楽しむっていうことにかけては同じビジョンを見てるんじゃないかな。
うん、そうね。なんか、まあ、単純に楽しんでほしいなっていうのと、なんかその、まあ、小木島に来て、そんなに別にあの小木島盛り上がれっていうふうには思ってないんだけど、で、まあ、島にせっかく来たんだったら島全体を楽しんでほしいなっていうのは一島民として思ってる、多少は思っていて、
お客さんの話、
あ、お客さんね、うん、で、うちに来て、何かしら 何かしら買ってほしいっていうのは売り上げ立てろ立て売り上げ上がれっていう思いは全くなくって、単純にあ本当に買わなくていいのこんな美味しいのにって思っちゃうわけよ。
まあね、ここでしか手に入らへんのってあるからな。
だからなんか、もったいなんかここに来ないことがちょっともったいないんじゃないのかなってすごく思ってしまう。
すごい自信や、
うん、
いいことだね。
いいことでしょ。
僕と結婚して変わったな
あ、そうだね、
そこまで来れたかやと、
うんうん、
そう、
それ
あともう一歩言ったらこの世の全ての悪いことは私以外のせいだってなれるからね。
私はもうちょっとやな、うん、かなり自責ちゃんなので。
あ、大丈夫、
自責の妻と他責の夫、
大丈夫それさ、それ DV やめてい
やね、本当に面白いね。そして凪さんが最近海翔くんジュニアマジでミニチュア海翔になってるんだよね。気づいてる？喋り方とか、なんかそのちょっとした物事の考え方から出る言葉みたいなところ、うわミニチュアと思って言うね、うん、君みたいな。
いや僕言わへんで、あんまり
自己、まあまあ、かなり自己肯定感ちゃんと ある感じじゃない？凪さん、
まあ、それ一番大事
だと。あ、そうそうそう、すごい大事だと
本当に思ってる、うん、
なんか まだなんかすぐちょっとしたことで泣いちゃったりするひ弱な一面もあるけど、なんか自分はできる子っていう風にちゃんと思ってるのがマジでと思って、4歳でって思っちゃった。私より自己肯定感高い。
いやまあまあ、 あの幼子ゆえの万能感みたいな。
あ、もちろんもちろんある、うん、自分はスーパーマンみたいなね、
うん、
でもいや多分私そんなの持ってなかったな、ちっちゃい頃から。まあ、いいんですけど、
うん
うん、まあなんか春会期はそうですね、そんな感じで、日数的には一番短い、あ違う、夏が一番短いのか。
いやまあ言うてどこいどこやで、その1週間も変わらない、
うん、まあ、だからその暑すぎない。
まあそうね、
暑いけどまあ暑すぎない。
夏は大丈夫かいなって感じやで。
そう、暑すぎないから、まあ、体力もそこまでこうなんか
うん、か僕はお客さんが心配。
あ、別 に
僕らはさ言って大丈夫やけど、
暑いよね、暑い中歩きでさ、ね、
ほんでマスクマスク言われて、うん、気の毒やわ、
うん、なのでちょっと夏はなんか暑さにビビってます。
そうね、この6月は100年で一番暑い6月だったら
しいです。暑いよね、本当に暑いよね。なのでまあ今のところ順調に春会期、あと瀬戸芸第1章終えまして、
まあ今はね長いブランク期間なので、
あ、そうそうそう、
今どんだけ準備整えて体制立て直すかって感じだけど、夏と秋はね
パパッと少ない
間3週間しかないから、うん、もしこれを聞いてくる人は秋をとても強くおすすめします。
本当に
、まあ、とはいえだから夏休みとかもあるから、まあ、しゃあない人はいっぱい、
そこしか来れないとかね、うん、あるからね。私たちはまあ精一杯やってるので精一杯やってます。
いつだって精一杯ですよ。
この、まあ、だから規模の問題でさ、なんていうの、これ以上はできないしキャパオーバーなんですよ。
うん、
だからちょっとなんかこう例えば春会期のその日取りとか時間とかによってはもうなんつうの 160% 乗車率みたいな電車、
うん、
もう店内みんな棒立ちみたいなさ
棒立ちわか
るもうすごいひしめき合ってる感じで、いやそりゃスタッフの数とお客さんの数見たら、いやもうかなり待たせるけど大丈夫みたいな感じ、うん、でもこっちはもうほんと精一杯やれることはやってて、でもまあ芸術祭ってそういうところあるじゃないですか、島の大きさと規模と提供できる
もの、オーバーツーリズム、
そうそうそうそう、はいはい、だからまあ本当にあの備えてきた方がいいんじゃないかなっていうふうに思う、お客さんたち自身が。
まあでもあの松根打ちはあります
よ、あ、そうそうそうそう、
とは言いたいけど
ね、暑いけどね、暑いけど、う
ん、後悔はさせへんで、
はい、そんな感じで、
はい、
夏はどうなることやら。
大丈夫でしょ、
まあ、お盆だね、保育所もまあまあ そこまでか。
夏はだからゴールデンウィークが一番やばいねって保育所的には。お盆はだって1日2日とかそんなんやから、うんうんうん、もう大丈夫。
じゃあ大丈夫です、
はい、
いや何作ろうかなってちょっとウキウキしてるくらい。
あ、まあそうね、だ僕は結構メニューとかね合ってないようなもんやから、そうだから結構取材とか困んねんな、
うん、
なんかメニュー載せて値段も言ってください
みたいな。知らんよって、いやいやその時に取れるものなんだろうねみたいな。
そんななんか工業化されてへんからさ、うん、年がら年中一緒のもんやってるわけちゃうし、
やりたいこととか作りたいものはいっぱいあるけど、まあまあね、少しずつそれを取り入れて、まあうちらが楽しくやるっていうのがまず第一かな。
あ、まあそれはねもちろんです、うん、
自分たちが食べたいものを楽しくできる範囲でやるっていう感じ、
うん、だって春会見って毎日営業やったやろ、ようやった
で。そうですよ、
そんな、いないよ、も
いないよ
他には。
ああ、うん、なんか一応なんかこの飲食店としてのプライドといいましょうか、
お
ありますね、そりゃ。
ほう
ないですか。
と言いますと
と言いますと、いや、まあ芸術祭は、まあ、人がすごいいっぱい来るから、とりあえず店開けりゃ人が来るでしょみたいなノリで店開ける。いや、それはもうどこの島もそうじゃない。
あ、まあそうですね、僕ら結構ね他のとこも行ったりして、まあそこ、まあこんなもんですかと思ったりもしましたし、
うん、そう、なんかなんて言うんだろう、何やっても人が来るから何やってもいいよねっていうような、で人来る時だけ開けるみたいなのを、なんかなんて言うんだろう、そういうのを見てなんか逆に気が引き締まるというか、私たちは違うぞって、
うん、
ここで暮らしてここで別にお客さんが少ない時だろうが雨が降ろうがお店開けてるし、
うん、
続けているし、なんかそういうある意味プライドと言いましょうか、責任と言いましょうか、
そうですね、
っていうのを持ってお店を開けております。
うん、なんかお客さんにもよく聞かれるもんね、芸術祭ない時どうしてるんですか。
あ、すっごい聞かれる。
でもいや、この店見てさ、これで芸術祭終わったらもう全部片して引っ越すんですよって、
ありえへん。プレハブみたいな。
ありえへんやんか。
うん、だからお客さん自身もそれを感じてるところはあると思う、うん、芸術祭だけのお店だなとか。でも実際に言われるしね。
まあだから別に悪いことじゃないけどね。
もちろんもちろん、
実際需要があって供給があるわけやから。
そ
うそうそうそう、
それがないとお客さんも怖
ね
言うね困るわけ
で、人が運んでくる。
はいはい、そうだだからなんかすごいそういう面ではいいプライドを持ってなんていうかやっております。責任感、プライド、ないい意味でね。
はい、
はい、
やっております
。はい、
半端なものは出しません。
はい、うん、まあ、だから自分な、まあなんつう、難しいところはスタッフが増えると自分の手から離れるものがあるから、ね、なんて言うんだろうな、今来てくれてる彼女たちがダメって言いたいわけじゃないよ、これは違うんだけど、そういう意味じゃなくて、自分の知らないところで自分以外が作ったものが、お客さんの手に渡るっていう、なんかプレッシャーっていうのは、なんて言うの、怖さ、
あ、そらそら、
いい意味でね、
うん、
はすごくあって、でなんかたまに、まかないとかちょっと余りそうみたいな時に彼女らが作ったものを食べたりするんだけど、例えばサンドイッチとか、うん、でその時にちょっと感じた違和感とか、なんていうの、スタートで少しずれるとさ、離れるとすごいずれたりするじゃない。そのずれが、なんていうんだろう、遊びのず、遊び、
まあ、ストライクゾーンの中の揺れやったらいいけど、
揺らぎだったらいいんだけど、そうじゃない、手順の違いとか、
うん、
明らかに味付けのミスとか、そういうのであったらすぐフィードバックするようにはしてる。たまたま私のバッジが変だったとしてもね、
そんなことありえない、
うん、ありえないけど、うん、でも、うん、
まあそういうのは人が増えてくるとなるわな。
そうそう、その時にうわ怖って思うわけよ、
うん、
気をつけようとか、もうちょっと見ようとか、もうちょっとゴールを明確に伝えた方がいいかなとか、 あ、今までじゃあこれ私が食べるまで最初これでいこうって言って今日試食するまでのこの何十食は大丈夫だったのかなっていう不安に駆られるわけよ、
うん、
ものすごく。
まあ実際まで検証すること
はできるから、ね、あ、そうそうそうそう、だからなんかそういう意味ではすごく怖さもあるというか、
まあだからその子らもプライドを持ってやって
るし、あ、そうそうそうそうそう、なんかだれてほしくないし、うん、なあなあになってほしくないし、
まあ、こんなもんやろって言ってたら100食作ったらだいぶずれる
し、ずれる、すごいずれる。なぜそうするのか、なぜこの工程はこうなのかとか、なぜこれはこう右なのか左なのか、赤ワインビネガーじゃなくて白ワインビネガーなのかとか、なんかそういうところまで突き詰めて考えてほしいなと思う、
うん、
そしたらミスは絶対防げるじゃない、絶対赤じゃない白なんだとか、
うん、
絶対引き具合はこれなんだとか、
やしまあ欲張りを言うとそこからさらにこの主張りといいますか、
あ、まあね、そうですね、
この優子さんのラインを超えてくるものが出てきたら最高やなと思うけどね、
うんうんうんうん、そうですね。まあでも一応あのここの店で起こる全てのことは私たちが全部責任を取るっていうのは彼女たちには伝えてあって、
あ、そうそうです。
だからそのたとえ彼女たちが仮にね、仮に何かのミスをした時はもちろん私たちの責任だし、
うん、
なんかそういう意味ではなんかこうなんていうの、プロとしての自覚を持ってなんかこうキリッとしててほしいけど、なんか楽しみながら失敗しながら、そして失敗から学びながらなんか過ごしてほしいなというふうに思っております、
はい、
はい、私からは以上ですが、そちら最後、
私の春かき何もしてない、遊んでただけ
土日はキッズの相手をして、
そうやで、まあいいんですいいんです、
うん、
それぐらい
で、 あ、でもなんか畑がちゃんとね、夏野菜の準備ができたのは、
ね、ありがとうございます。まあそうですね、どうなることやらって感じだけど、今年はいろんな本を読んだ影響で不耕起栽培にチャレンジして
る、
耕しちゃダメだっつって、
うん、
難しいですね、いい部分はいいし難しい部分は難しいって感じですね。
あの早川さんの本で読んだ椎茸菌で土をふかふかにしてみたいな、で、あれに出てきたその、耕さないで椎茸菌を、
やっぱり高知や、
うん、
これやっぱり
高知はなんか、
まあ、四国の中で高知がそういう
なんか根強い文化があるのかな、
そうなんちゃう、うん、ナチュラリストたちの
聖地高知
四万
十、私たちが足を踏み入れたら怒られるのかな、にわか者つって、
にわか者
なんて言うにわか者で、そのだからひじたけ菌でを巻いて土をふかふかに、ちゃんとまだ読み込んでないんだけど、もうそんなのがあるんだと、
まあまあいろいろあるんですよ。
でそこの復興期栽培で何を育ててるの今、
え、全部、
へえー、
農家じゃないから
さ、うん、
農家だったら最初 10% からテストとかするやんか、うん、
楽して
うまく回せるようになったら楽なのはずだけど、うん、今は全然楽になってないね、
うん、
もっと草が欲しいって思ってる、有機物が全然足りない、もう麦わら全部使い切ったで、今年あんだけ取った麦わら
各所に配り予約に対応して、
ほんまは配りたくないなと思ったけどもう言われてしまったらしょうがないから、うん、もう全部畑に巻き終わりました。
へー、細かくして、
イエス、
うん、
まあまあまあちょっと探り探りですけど、うん、さつまいもとかはいい感じですよ。
へー、生姜っていうのは年2回取れるじゃない、 2回取れるよね今頃、
葉生姜とかってこと、
あ、いやこの時期も新生姜出てでしょ、だから、
いやいやいやいやいや
いやいやいやいや、いや出てるでしょ、
それは葉生姜でしょ、生姜は基本的には、
いや、そうそう、
春植えて
って思ってたんですけど、
秋冬の前に収穫だと思いますよ。
へえ、いや、なんかその、あ、2回なんだと思って、2回取れたらそりゃいいなと思ったんだけど、そうなのか、いや、じゃあいいです、2回取れたらいいなって思っておりました。
うん、生姜とかね、何本あっても使うし、
うん、 まあ、でも次の生姜はなんかこうしようこうしようああしようっていうのがちょっと計画で、
去年の倍以上は取れるはず
で、一部冷凍しておいたけど、まあ、冷凍ね難しいね、やっぱ保存だね、保存が難しいなと思った。
難しいね、
じゃがいも玉ねぎ生姜、まあ、ある程度日持ちがするものの、年間を通して使えるようにする術みたいな感じかな。玉ねぎも多分そんなこの時期取るけど1年を通してはさ保存できないでしょ。
だから干すっていうシンプルなやり方だと難しいね、
うん、
もうちょっとピクルスだの、うん、そうそうそう、なんだのっていうやり方が必要、
うん、それがねうまくコントロールできたら本当にいいんだろうけど、それはちょっと難しいなと思って、
うん、
まあ旬のものを旬の時に食べてれば、
まあ、あとだから、まあ、大豆とかね、そういう日持ちのするものもあるけどね、
うん、大豆水につけようと思って忘れてた。
大豆いっぱいあるんで使ってください、
はい、てな感じで、
うん、まあ私は私でいろいろ勉強して実験しながらやっております、
うん、はい、これ私も自分の学びを最大限にしようと。
あと今度から鶏を大改革しますよ。
あ、
もうやはりダメだと、
うん、
自然養鶏の限界に来ました。みんなどうしてんのかな、マジで。
平飼いとかの人たち、うん、ね、
無理やと思う。
食べ尽くされちゃうじゃない。
そうね、もうマジでマジで、だからもう完全に生態系を破壊してしまってるわけ、
うん、食べ尽くして、
食べ尽くして、
で何、雨が降ったらべっちゃべちゃな、
べっちゃべちゃ
土でしょ、要は
特にあの場所がちょっと良くなかったっていう、谷になってるから水はけが良くないんだけど、まあ、別に60羽ぐらいをだから長期間多数の鶏を、まあ、結構広いけど、
ね、そうそうそう、
とはいえまあ限定されてる空間ではあるから時間の問題というので、
うん
うん、2年経ったらもうぐちゃぐちゃになってもうある日もう我慢できねえっつって引っ越したんですよね、
うん、
結局やっぱり病気で死んでたんやと思う、今までなんですよ、なんやかんやで週1とは言わへんけどちょこちょこポコポコ死んでて、それは結構嫌やった
ね、うん、原因がわからない死に方、
特に最初の方はなんか調子悪そうやなみたいなやつ、
うん、
でこれは明日ぐらいに死にそうやからもうさばいて食べてしまおうとかやってたけど、うん、最近のやつらは何にも兆候がなくて行ったらいきなり死んでたとかあったから嫌なと。でももう引っ越して結構経つけど一羽も死んでないし、
うん、
やっぱり環境へ、
そうだね、
の引っ越し先の草が完全になくなりました。
やばいやばいやばい。同じ
完全になくなりました。あんだけ青々しててやばいでって言ってたのに、ということで自然養鶏難しいぞと、
うん、
なのでもっと小分けにして移動できるようにしようというチキントラクター作戦、
うん、はい、ついに、
ちょうどいいんじゃないですか。来週僕のお兄ちゃんが来るので
一緒に、
お兄ちゃんはどうせ暇してるやろから、
うん、
チキントラクターを兄弟で作ったら、うん、名前つけさせてあげる。
何台作るの ?4 台ぐらい。
あ、まあとりあえずそうね、4台ぐらいで15話ずつみたいな感じで様子見ようかな、
うんうん、散らばらせるってこと？
そうね、ちょっともう卵回収とかめんどくさくなるけど、うん、とはいえずっとフレッシュな草とともにあいつらが暮らせることを思うと、まあ、ちょっと頑張ろうかなと、
うん、
だから結局やっぱこの一回うまくいったこともずっとやることによって状況が変わることがあんねんなっていうのが学び、
うん、
2年前にはうまくいってたけどそれを毎日2年間続けたらうまくいつの間にか気がつけばうまくいってなかったっていう、
うん、
いやまあそのままやってもよかったんで、うん、多分、聞いてへんけど普通の人はずっとそのままやり続けられると、うん、まあ、もうちょっといい場所を選ぶやろ
う
けど、
ああそうですね、
でもやっぱ草いっぱい食べてほしいやん、
うん、
みんな好きやし草、
はい、そうなるとちょっと鶏にまつわるあれこれがこれからちょっと変わってくるの餌、まあでも今のその拠点、例えば餌作りの場所とかっていうのはもうそこのままってこと？
やろうな、場所は、う
ん、で一回またクローバーでも巻いて、
そうね、
うん、 まあ、でも土はいいわけでしょ。糞してどう？
あ、いや、糞しすぎ。多分アルカリ性に偏ってると思う。
まあまあずっとそこにいたからね。
うん。まあちょっと時間かけて直して。
うん、
もう鬼のように藁をすき込みましたそこ。
へえ。
ふかふかにしようと思って。
うん、
そこだけは耕した。まあっていうね、外部門は外部門のいろんな課題とかやりたいこととか実験があって、
うん、
まあご機嫌にやってます。
なんかまあいろいろいろんなこと、今手掛けてるいろんなことをちょっとずつ見直す時期に来てるなっていうのは。
まあね、僕らもなんか気がつけば長いで大きくなってきてる感じするしね。
そう。で別に大きくしたいわけじゃないっていう私たち。の手からかなんか離れていくのも嫌だなと思って、いろんなことがね、でキャパオーバーとか手に負えない状態で質が悪くなったとか、
典型的な空中分解
する。あ、そうそうそう、それは不本意だし、でもなんかこう期待されていたら答えたくなるのは人じゃないですか。
そうね。
だからなんかうまいところがきっとあるだろうなっていうのはあって、だからまあいろんなこと、まあ、ちょっと今芸術祭に集中しなきゃいけないんだけど、
うん、
人が嫌でも来るから、
うん、
だからそれが終わってなんか来年1年は早いうちに早い段階で芸術祭が終わって早い段階でちょっと一回整えて、どういう体制でどういう感じで、
まあそうね、ここから先は、ね、
お店と暮らしとみたいなところかな、うん、
保育所が始まったから、まあ子育てはちょっと次のステージに行ってるわけで、
うんうん
うん、はよ夜ねえへんかな。
夜魔物だよたまちゃん。
やばいんですけど毎日毎日
ね。
なんなの寝て。
あ、そうだからたまさんとなぎさんの違いは、よく寝るなぎさんだったのがよく寝ないタマさん。
え、でも単純美化されてる部分あると思うで。
ある？あ、そう？あ、まあナギさんも別にあのよくあるぶっ通しでこの子8時間寝るんですってここではもちろんなかったし、うん、細切れ睡眠ではあったけど、うん、ケアすればまあストンって寝てた部分はあると思う。
ヤシマン、でもタマさんも言うてなんか何しても泣きやまへんみたいなことないから、
ないない、
もちろん、だからそのまあ維持なこうやとは思うで、
うん、でももうちょっと欲張っちゃってるのかな、もうちょっと寝てくれって。
こう言えばそう連続で寝たいなっていうのはあるよね。
朝も4時から4時とかね。
まあまあ僕のせいで起きてしまってるのかな、分からへんけど。
どうだろう、まあまあまあっていうのも、まあもうちょっと、もうちょっとの辛抱だなってのも分かってる。
今日のタマさんには今日しか会えないのよ。ただそばにいる。
もうちょっとちゃん違うよ。
なんだっけ、
多
分おーれあなた、マブダチの本のタイトル、
ただ一緒に生きている。
わー、70点はもらえる回答。まあ生きている、
キセマイさん撮影、いや、いい本でしたよ。
ゆうこさん好きそうやなと思った。
最後までまだ読んでないし。
もう読めなかった？
読める、読めるけど、もう
なんか濁っちゃって涙
で。いや、なんかみゆさんのすごいところは、なんていうか、なんていう、感情が、あ、すごい陳腐だけど豊かだなっていうのと、
あのおむつすらも愛おしい。
あ、そうそうそう。あ、ちょっと笑っちゃった。
捨てていきたくない。
また拾おうかなみたいな感じの。そう、あの坂本美優さんが書いた「ただ一緒に生きている」っていう本がこの間発売になって私も買ったんですけど、いい本、本当に本当に、何か、いや、子育てというものは大変なんですよ。大変じゃないですか。やれ、お迎え行ってご飯作って、まあ、食べさせて、まあね、汚して泣いて、
うん、
大変なことの方がこう前に来やすいというか、でふとした時に、あ、可愛いだから頑張れるみたいな感じだと思うんですよ、
はい、
なんだけど、だから今もうこの、タマさんが寝てくれないっ ていうのはすごい大変なんです。今大変なことそこかなっていう、
はい、
夜何6時を回ると豹変するタマさんみたいな、
はい、
でも後から振り返った時にそれは本当に一瞬で、それさえ愛おしいってちょっと美化される記憶になるのも分かってるの、
はい、
分かってるんだけどやっぱ今大変なのよ、
はい、
でひょっとしたら大変の方がなんか私の場合上回ってるのかなって思う時もあるの。
あ、そうなの。
うん、
あ、そう。
すごい可愛いんだよ、
うん、
けど大変、大変は大変でしょ。
ああ、大変は大変だけど、なんか陽子さんは結構余裕顔だからさ。
そうかな、
うん、
いやだからそれなんだ、あ、そのなんかね、
もう無理、もう今日ちょっと一日横にならせてみたいなこと言ったことない。
ない。いやなんかそのだからミュウさんの本を読んでて、大変、大変だっていうのとイライラっていうのと愛おしい、素敵、可愛いみたいなのがもうバンバン出てくるわけよ、
うん、
だからなんかある意味まあ誰でもそうだよねっていう風に勇気づけられるっていう単純な面と、
うん、
やっぱり後から思い起こした時にあの時はすごい大変だったけどやっぱり良かったっていうのがやっぱりあるよねっていうこの安心感と、
うん、
あとそのみゆさん自身がの 表現というか人への向き合い方みたいなのがすごいなと思って。多分同い年なんだけど。
ああ、そうなんだっけ。
そう、まあ、だから感受性の違いっていうのかな。
お
ー、なんか素敵だなと思ったの、改めて本を読みながら。
いいわね、
いいわねと思った。
なんかないですか、子育てのヒントみたいな、なんかありましたか。
ああ、でもうちらが今月前回のニュースレター、
はい、
で書いたような感じあのなんか、いや、あれ、雑すあれニュースレター読みたいと思っちゃったかなみんないやだから結局子供は子供、自分の子供ではあるけれども、なんかこう所有物ではないというか、
もちろんそう
ですね、一人の子、人としてのなんかその人格であったり、凪さんは凪さんであって、私のたまたま子供ではあるけど、
うん、
彼は彼の人生があって、
まあ別人だし、
そうそうそう、だからなんかこのただ一緒に生きているっていうタイトルすげえと思って、そう、うん、そうだよねって思った。
やし、言うてだってもうあと一緒にいるん15年とかやで。
そう、
それがなんかね、高校からどっか行きますわって言ったらもうあと13年とか
なっていくわけ、ね、そうで、あっという間でしょそんなの、
うん、
それを考えたらやっぱりなんかこの いわゆる一瞬一瞬すごい大事って思うよね。
お、今を生きる。
そう。あ、うん。そうなの。
大事よ。
大事だよねと思って、本当に。だからなんかこんな忙しくしていいのかなっていう。
あ、だからそれが僕が土日とかをメインやけど頑張る理由ですよ。
そうですね。そう。
だから結局ね、死ぬ前にもっとパン作ればよかったとかさ、もっと働きゃよかったとか、もっと小屋建てりゃよかったとか絶対に思わへんけど、うん、もっと子供と遊んどきゃよかったっていうのは思うかもしれんから、
うんうんうん、
その時にいや結構俺子供と遊んだなって思いながら死んだ方がいいや、
うん、
っていうのは考える
かも。そうですね。だからうちらにとってはその4時っていうのと土日っていうの、4時までに自分の仕事を終わらせるとか、まあ、土日はね、こういう仕事してるからどっちかはお店に立たなきゃいけないんだけど、まあ、そこら辺も含めてなんか今後どうしていきますかっていう話なのかなっていうふうに思いまして、
まあね、
そんなところです。
よかったです。
はい、
ごきげん
いい本をありがとうございました。
まあそういうの好きよね、ゆうこさんね。
あ、そう、なんかエッセイが基本的に好きなんです。あ、子育てエッセイでいくんですね
え、
ちゃんとタイトル覚えて
ない。変なとこつついちゃったよ。
え、違う、
川上美子。
あ、そうそうそう、なんだっけ、
君は赤ちゃん、
きよく聞くとすごいね、川上美子、
はい、
君は赤ちゃん、
はい、
っていう彼女のエッセイ 私
表紙もどんなか知ってるよ。
なん、私持ってたけどどっか行っちゃった。誰かにあげたなと思う。多分、うん、誰にあげたんだっけ。
ミッキーにあげた。
あ、ミッキーにあげたのか、うん、そうそうそうそう、いい本だなと思って。なんかあの君は赤ちゃんとこのミュウさんのただ一緒に生きているをセットでちょっとみんなにあげたいもん。
あ、うん、それで言うと君は赤ちゃん元ネタがあるんですよ。
へえ。
僕は赤ちゃんっていうのがあるのよ。私はか。
へえ。
結構昔の本なんやけど、それは赤ちゃんが一人称で、
へ
え、私を取り巻く昭和の団地の暮らしみたいなのが、引きこもごもですよ。引きこもごも描かれるあれです。
絵本？
あ、いやいや、そのちゃんとした本。
へ
え。それは多分ゆうこさんの好きな本じゃないわ。
うん。いや、その2冊がなんかこう、
こそ、まあ、世代も近いし、
ね。そうそうそうそう。私に出産祝い欲しい人なんかもう言ってきてほしいんだけど、出産祝いとうち祝いのね、あれもいろいろなんかあるけどさ、
うん、
もう私はもうあの自主ん違う手を挙げてもらおうと思って、どうやってそれを言ったらいいか分かんないけど、あの私子供だから祝ってって手を挙げてきた人にはもう快く祝ってやろうと思った。
そんな人いる？
いないよね。
うん、
うん、そうなんだよね。
お祝いってそういうもんじゃ
ない？そうだよね。
だからあなたの気持ちの問題ですか。なんでなんでなんか後出しでいけると思った。おめでとうっていうのは
そう
最初に言う言葉やから。
そう、いやでもおめでとうとは思ってるじゃない。え、今だとさ、
あの
それこそ
誠意をね、
インスタ越しにさ、あ、子供生まれただの、
うん、
見るわけですよ。
いいねですよ。
いいね、いいねしましたよ。本当にいいねって思って、
人として最低のラインは超えたよ。
本当にいいねって思って、うん、でも今その友達が住んでる住所とか知らないわけですよ、
うん、
じゃあ何メッセージでさ、なんかお祝い送るから住所教えてよっていうのもなんか違うなって思っちゃうのよ。
それが違うなって思う人が私にお祝い欲しかったら手挙げてって言うの。そっちの方がハードル高いと思う
よ。そうだよね。いやー難しいね、難しい。
うん。
ね。
よかったです。
はい。
そんなことで。僕にも読んでほしいとかある？
何？これ？
うん。
あ、面白いと思うよ。
はい。
ちょっとは読んでたの私、このコラムをずっと。
もう大ファンじゃないですか。
そう、だからなんかこの、好きなんですよ、こういうエッセイ的なものが。
好きだよね。好き好き。私は読まないっすね。
あの、みゆさんがいつもインスタで、ストーリーとかで、東京新聞の1コラムっていうの、
うん、
をずっとしてて、連載で。で、それ、アップされたよって、こうやって記事をアップしてくれるのを、私はもう、拡大してすごい読んでて、東京新聞は撮ってないからさ。
うん、
で、本当に
あの夜なんか見てると思ったらそんな
そういうの見てる、こうやって拡大して読めない読めない字がちっちゃいとか思いながら、
あら、まあ、
そうだから割とこう本ペラペラめくっても知ってるエピソードばっかりなんだけど、
あの時はこういう裏側があった
の。そうだからそう
なんです、オーディオコメンタリーを楽しみにしてるファンみたいじゃないです
か。すごい。そうなんです。なのでまあ海翔くんも読んでみるといいんじゃない。
はい
はい、
ありがとうございます。
じゃあファンレターでも送ってみる。
あ、そのポストカードで送ったらい
い。あ、ファンレターみゆさんちにどういう気分になるかね。だ私だけ
ポストカードって何なん。だからさ、ポストカードほど本来とは使われる意味が違うものないよね。
じゃあ本当にポストカードしてみようか。
うん、
うん、
誰
本人に。
いいんじゃない。
エマちゃんは自分のポストカードを自分で使ってたけどね。
黙ってんす。
ああ、それもちょっと斬新だなと思ったけど。
いやだってさ、多分本人7万枚ぐらい持ってるからさ。
今後一生ポストカード買わなくていいぐらい持ってるのかな。
そうちゃう、
うん、
まあそんな感じですかね。
はい、
近況報告ラジオとかしつつ。
じゃあまた四半期に一度お会いしましょう。
さようなら。
さようなら。